こんにちは、フェルモンド斉藤です。
テノール斉藤です。
超リアルな行動心理学第119回をお届けします。
はい、
今日のテーマは最近買ってよかったもの第2弾。
いつ、はい、1年前ぐらいでしたっけ。
1年前ぐらいに年末かな、はい、最近買ってよかったものっていうのをやったんですけど
ですね、
はい、まあ年もそろそろ終わりかけているので
なんか年末の恒例みたいな、
はいはい、最近買ってよかったものシリーズ、
はい、
なんか以前コメントで、
はい、
意外と面白かったのでまたいつかやったらどうですかっていうのがあったのでは
あ、はい、もうこの、行動心理学とは全然関係ないですけどね。
そうですね、まあでも買い物するというね、
はい、
行動の参考になるかもしれないという
確かに、
はい、
まあ、行動心理学って何にでも関係ありますからね。
そうなんですよね、
うん、
確か去年はマウスかなんかの話した記憶がありますけどね。
あ、パソコンの、
はいはいはい、
しましたしました。
どうですか天野さん、最近か今年1年か、
あ、
なんか買ってよかった。
私あんまりこう買い物ってこう物って買わない方じゃないかなと思うんですけど、
はい、
まあ、あえて思い出すと最近ポットを買いましたね。
ポット、
お茶を飲む
ポット、はいはいはい、ポットって どんなものですか。
それがですね、何の変哲もない、はい、フラスコのような、
あ、透明のガラスってことですかね、
はいはいはい、ガラスでできてちょっとこう三角形の横から見ると、
うんうん、
に見えて上に黒い樹脂の蓋がカポッとはまるタイプ、はいはい、もうホームセンターとかスーパーマーケットとかね、どこにでも売ってるようなのの1リットルタイプっていう、
はい、
まあ、これを、まあ、初めて買ったわけじゃなくてもう 2,30 年ずっとそのスタイル、
すごいですね、はい、
でこのスタイルでもう毎日お茶を飲んで、ます。
お
の、ね、紅茶屋をやってるなんていうとすごく本格的にお茶を入れるんですかって、紅茶を抽出する、うん、何かこう上からプレスするような、
はいはい、
道具とか使ってやるんですかなんて言われるんですけど、全くそういうのを
普通の、
はい、
ホームセンターで売ってるやつを、
そうなんです。で
毎日使うと、
そこに茶葉入れたり、
うん、
ね、ティーバッグのお茶なんて飲まないんですよねなんて言われるんですけど、はいはい、もう飲みまくってますね
で便利でしょうがない。
そうなんです、はい、で紅茶だけじゃなくて、うん、何かマテ茶とか、なんかドクダミ茶とか、はいはい、何でもそのお茶系はみんなそれに入れて、でもう沸騰したようなすぐの熱々のお湯を1リットルジャーッと入れて、でもそのまま飲むと、茶葉も取り出すことなく入れっぱなし で、 なん です、ね、はい、すごく楽なんですよ、
ね、はいはい、
なのでこのスタイルがずっと続いて
毎日、いい、ね、もうそれがもう染みついてるから
です、ね、
そういうシンプルなその、ね、スタイルがいいんでしょうね、
はい、なのでその、ね、今回買ったのも、
はい、
その別にそんなに目新しいものではないんですけども、
うん、
こう少しこうスリムな形だったんですよね、
はいはいはい、
毎回買う場所も適当に買うから
ちょっとずつデザインが違うんです、ね、
そうなんです、うん、で今回買ったのがちょっとスリムで、ちょっとかっこいいという、
はい、いいですね。いや見た目も重要ですからね。
いやそういうのありますよね、
うん、
こう飲むときにちょっとこうカップに移すときに、
はい、
あ、
いいな、
なんかいいなっていう、あ、そのうちになれるんかもしれないですけど、
はいはい、
うん、そんなのが最近の、
それで毎日飲んでるわけですね。
ですね、買い物でしたね。
なんか食べ物とかでも、
はい、
いいですけど、
あ、食べ物は、
はい、
私イチジクはもう
イチジク
今シーズンはやたらと食べましたね。
イチジクを、
はい、
イチジクをやたらと食べてる人っていうのはあんまり出会ったことがないですけども、
ね、
結構それレアじゃないですか。
あ、そうなんでしょうかね。
そうなんですよ
いや昔は、うん、家にそのイチジクのちょっと大きめの木があって、
あ、そうなんです、
ね、でシーズンになるとこうなるので、
はいはい、
でそれを食べて、食べきれないものはどこかこうあげたりしたぐらいなんですけど、いいですね、その木が、はい、カミキリムシにやられてしまって、
あらららら、
で、まあ、一部そのちょっと枝を残してそれを挿し木して、その木自体はまあ何て言うんでしょうね、 その遺伝子は生き残らせたっていう、はいはい、ただやっぱりこうそのなり方が全然違って、うん、なので今はもうもっぱらイチジクを
買って、スーパーで買って、
そうなんです、はあ、でスーパーで買ってその場で食べる、
その場で食べる、売り場で食べるんですか。
あ、それはちゃんとお会計を
もうレジの横で食べちゃうみたいな
あの最近のスーパーって、はい、まあ、どこでもかわからないですけど、うん、あのカフェコーナーみたいな、
ありますね、イートインコーナーみたいなね、
そういうところにその買ったものを持って行って
そこでイチジク食べちゃうってことですか。
そうなんです、そこで開けて、
すごいですね、イチジクの魅力が溢れてますね、
はい、待ちきれないっていう、
待ちきれないですよね、
はい、でイチジクって、はい、あの全部がまともとは限らないので、
はいはいはい、
開けてみたらちょっとあのカビが生えてるとか
傷んでる、あるんですね、
はいはい、なので、まあ、何個かに1個はあの食べられない、
食べない、
うん、そ、 だそこでも食べられるものをよって、はい、でスーッと皮むいて
そこで食べる、
それが便利なんですよね、
はいはい、
あの柿とかリンゴとか買ってもその場でちょっと食べづらいので、
確かに、
うん、イチジクはもうスルスルと皮むいてでパクパクっと食べて、なんか体に良さそうな気がする。
イチジクって栄養はどうなんですか。
うーん、栄養価はちょっと分かんないですけどあの糖分が少ない気がしますね。
うーん、
あの他のなんかみかんとかバナナとかいろんな果物は食べますけど、イチジクはすごくさっぱりしてる。
じゃあいっぱい食べても、
はい、
大丈夫なんですか ね、
ね、そんな気がするので、うん、もう 2,3 個一気にパクパクパクっと、
いや、イチジクをねそんな頻繁に食べてる人っていうのもいるのかなっていうぐらいですけど
これはね今年はもう何十個食べたのかなっていう
じゃあちょっと、はい、次スーパー行ったら、
はい、
ちょっとイチジク買ってみます、
ね、見てみてください、
はい、でその場で食べます、
ね、その場で食べ
ます
。フェルモンドさん最近何か買いました。
そうですね、最近ちょっと考えたんですけど、
はい、
まあ、どうせならあのあんまり特殊なことを言ってもね、あのこういう竿を買ったとか、あのこういうリール買ったって言っても全然面白くないので、
釣る人じゃないとね、
はい、それはもう勝手に買っとけっていう話
勝手に買ってる、
はい、なんですけど、うんうん、まあ、この聞いてる方々ももしかしたら買ってみようかなって思えるものをちょっと選んでみたんですけど、
はい、
ですね、最近良かったのはホットサンドメーカー、
パン挟んでグッと押さえるやつ、
はいはい、あれも、まあね、大昔からあるものですし、うん、私もそんなに気にしてなかったんですけど、
はい、
まあ、釣り行って現地で何か食べたいなと思って、
は
あ、で、あ、ホットサンドメーカーって何か いいじゃんって思ったんですよ。簡単に作れるし、ちょっと火を起こせば、
あ、じゃあ直火にかけるタイプの。
あ、そうですそうですそうです、はい、で挟んで食べるってやつなんですけど、
うんうん、
ですね、まあ、一応この録音に残るんで言っときますけど、
はい、
4W1H ホットサンドソロってやつなんですけどね、
商品名、
はい、うん、で、あの燕三条で作ってるってやつなんですけど、
燕三条、
はい、
ありがとうございます。
普通ホットサンドってパン2枚使うじゃないですか。
あ、ですね、挟むわけだ
から、挟むじゃなくてこれ1枚で作るんですよ。なので出来上がりは半分の大きさになるんですね。
あ、
1枚をペロンって折ってで挟み込むっていうタイプなんで、パン1枚で作れるんですよ、うんう
ん、それ、
はい、
あの割と最近、
はい、
新聞でも取り上げてました。
あ、本当ですか。
あの燕三条で作って、
はいはいはいはい、
その発想として、
はい、
ちょっと食べたい時に、
そうそうそうそう、
パン2枚は多い
多いんですよ、うん、でこれパン1枚で、まあ、2個食べたかったら 2回作ればいいので、
ですよね、
はい、あのこの1枚っていうのが結構ポイントで、まあ、あのちょっと検索していただければどんなものか分かるんですけど、
は
い、
うん、
あのこれね、何がいいって、
はい、
あのぺっちゃんこになりす、なんていうんですかね、あの具が入ってるところがすごくふわふわなんですよ、あの潰れすぎないんですよ。で耳はきっちり潰してくれるんで、
はい、
あの
漏れないし、
漏れないし、
うん、
外側カリカリなんですけど中の体積が大きいまま、比較的大きめなんですね、広いっていうのかな、うん、
はいはい、
だから中のものがすっごいふわふわで、
じゃあペチャンっていう平らよりもこう丸っこく
な、そうそうそうそうそう、だからソーセージ入れたりとか、 ソーセージなんか 2,3 本入れて、
はい、
チーズ垂らしてケチャップだけっていうのがまあ一番簡単なんですけど、
うん、
であと最近バナナとチョコ入れてとかやるんですけどね
甘いタイプの、
そうそうそうそう、へー、それもちょっと一人でちょっと食べたいなっていう時にちょうどよくて、
うん、
これめちゃくちゃおすすめですね。
確かにね、その甘いの食べたい時に、
はい、
大きいパン2枚分のがドーンとできてもちょっと重いですもんね。
そう、だから一人でも食べられるっていう。
あ、
でそれに合わせて、
はい、
パン切り包丁買ったんですけど、
パン切り、
はい、波になってるやつ
ありますね、
はい、あれってまあ、持ってる方はね、
はい、
その良さ分かってると思うんですけど、
うん、
ちょっとまあ私が買ったのは折りたたみ式のやつなんですけど、
はい、
外にも持っていけるように、
へえ、うん、じゃあな、折りたたみ式のノコギリみたいな感じに、
あ、そうそうそう、柄にナイフがポッて入るような感じですね、
はい、
でも買ったんですけど、やっぱりホットサンド切るには絶対パン切り包丁の方がいいですね。
はあ、
普通の刃だと切りづらいんで、潰れちゃうんで、
潰しちゃいますもんね。
そうなんですよ。なんでパン切り包丁、
それをこう、まあ、前後に動かしながら、
そうそうそうそう、
まあ、ノコギリのように切るわけですよね。
そうですね。
はあ、
これめちゃくちゃおすすめですね。
すごいすごいセットですね、
はい、
マニアックな。
そうで、切るとなるとまな板が必要じゃないですか。
はい、
でまな板も買ったんですよ。
ほうほうほう。
でまな板は普通四角長方形だと思うんですよね、皆さん使ってるの。
ですね、はい、
で私買ったのは、うん、まあ、これちょっとホットサンドと関係ないんですけど、
はい、
玉ねぎとか切るときに、
うん、
こぼれませんか、外側に結構ポロポロポロポロ、
はい、
まな板外に行くんですよ、うん、玉ねぎが、
はいはい、みじん切りにしたのが
結構行くんですよ、
うん、
でそれってまあ上に落ちることが多いんですけど、はい、で私が買ったのは、
はい、
なんていうの、 丸型なんですよ。
丸型、
まあ、正確に言うと丸の一辺が切ってあるんで、
はい、
まん丸じゃないんですけど、まあ、手前がスパンって切って
ある、手前が平らになってて、
あ、そうですね、
うん、
はい、上はまあ丸っていう、
向こう側にこう円形になっている、
そうそうそう、
はい、
で丸型の買ったら、
はい、
その玉ねぎのみじん切りとかが一切落ちなくなりました。
落ちない、
はい、
へ
え、確かに、丸って使いづらくないのって
思い
ますよね、
はい、
私も思ってたんですけど、
うん、
まあ、やたらといいという触れ込みがあったんで、
はい、
まあ、ちょっと大きめのね、ちょっと大きめの丸を買ってみたんですけど、
うん、
これね、めちゃくちゃいいですよ。
へ、
めちゃくちゃいいです。やっぱりなんか上下が使えるのが、
はい、
すごく良かったんでしょうね。長方形のまな板で右上とか左上ってだから使ってなかったんだなと思って、それよりも真ん中の上の方に広がってた方が落ちなかったんですよ。
ああ、横方向はいらないっていうことなんですかね。
う
ん、
そう。まあ、いらないとかじゃないんでしょうけども、
うん、
まあ、その丸型にすることによって、
うん、
結構なんかまな板外に落ちるストレスっていうのが減ったので、
へ、
意外と、
はい、
あるといいかもしれないです、
まあ、確かにこの中心で作業するとして、
うん、はい、
ここから最も落ちないように、
うん、
この遠距離にまで面積を広げたら円形になりますもんね、
はい、そうなんですよ。結構上側が広がってると、
うん、
楽ですね。
はあ、すごい。
はい、
じゃあもうその3点セットがおすすめ。
そうですね、なんか料理の話になっちゃいましたけど、
は
い、
面白いな。
あとは、
はい、
じゃあついでにもう一個だけ、
はい、
そうですね、まあ、そうですね、ストーブはいいか。
ストーブ
はちょっと 0.5 ぐらいなんですけど、
はい、
丸い対流型のストーブっていうのを買いまして、
はい、対流型、
丸いストーブ、昔からあるみんなで囲えるストーブ、
はい、はいはいはい、はい、火鉢みたいな、
そうそうそうそう、体育館にあったやつですね。
ああ、はい、なるほどなるほど、
はい、
はい、
あれのちっちゃいやつなんですけど、あれ家の中に置いとくと、
はい、
ちゃんと燃えて水分も乾燥しすぎないですし、
うん、
自然な感じで部屋が 温まりますっていうだけなんですけど。
それはガスですか？
いや、あの灯油ですね。
灯油、
はい、意外とそういうのが私好きなんで、
うん、
古典的なやつが好きなんで
ですね。古典的ですね、
はいはい、これ意外とちょっとさらっと言っときますけど、おすすめですね。でもう一個良かったのは、
はい、
ですね、まあ、これ釣りの道具になっちゃうんですけど、
はい、
サングラスなんですね、
はい、
であの釣りってあの池の中を反射を除去してみるんで、あの偏光グラスっていうやつなんですけど、
使いますよね、
はいはい、でそれのちょっといいやつを買ったんですけど、
お、
あのサングラスっていうと大体暗くなるものじゃないですか。
うん、そういうもんです ね、
ね、
はい、
で私が買ったのはほぼ明るさがキープしたまま、
はい、
偏光グラスの機能があるっていうやつなんですね。なんか透過率がすごく高いんですよ。
はいはい
はい、光を通す率が高くて、
じゃあ暗くは見えないけど、
ほぼ見えない、
はい
はい、でもあの反射を除去してくれるというサングラスなんですけど、
水の中が見やすい。
そうです、そうです。
へ、
一応名前言っとくと、サイトマスターっていうシリーズのイーズグリーンっていう色なんですね。まあ、これ録音なんで一回言えば大丈夫だと思うんですけど、
はいはい、
で、それはすごく明るくてかつ除去してくれるんで、
うん、
釣りの時にはもちろんいいんですね。いいんですけど、はい、運転の時とかにもすごくいいです。これ夕方暗くなっても余裕で使えます、
はい、ですね、
はい、
暗くなってサングラスはちょっと不安ですもんね、
はい、だ雨の日とか、うん、もうギラギラするじゃないですか、
はい、
ああいうのもすごく楽になり見えますね、はい、なので釣りに行くと、
うん、
暗い朝とか夕方って一番釣れる時間帯なんですけど、
ですね、
はい、だそこって暗くなるからみんなサングラスかけらんないんですよ。偏光グラスかけられないんですよ、
はい、
でもこれ持ってるとその時間帯にもかけられるんで、
お、
釣れる時間帯に池の中が見えるっていう。
あ、すごいすごい、
はい、
へ、
これを持ってる人は本当に日没ギリギリまでこれかけてられるんですよ、うん、
これ今聞いてる釣りをする人はすごいラッキーですね、
はいはい、そうなんですよ。だからギリギリ最後釣れる時間帯に、
はい、
結構私だけかけてたりします。みんなもう見えないから外しちゃうんですよ。
うん、
でも外すってことはあの池の中見えちょっと反射がやっぱりまた復活して、
う
ん、魚が見えなくなってしまうんで、
はい、
そこでも私は容赦なくかけ続けられるっていう。
ね
え、これ普段の時にも結構使えるんで、
うん、
はい、
ね、おすすめ、
おすすめ。運転も結構楽になります、
ね。あ
でした。
はあ、
じゃあ手の内さんに戻しますけど、
はい、
はい、
まあ、つい最近買わなかった
、はい、
で買ってよかったものじゃな、買わなかったのはあるんですけど、
よかったもの、はい、
買わなくてよかったかどうかは、
はい、
まあ、あれですけど、店を、はい、物件ですよね、店の。
話がビッグになってきましたね。
お勧められて、
はい、
でもうあの正式にお断りをしたのが今日なので、
はいはい、
本当にホットな話題ではあるんですけど、
物件を買わなかった、
買わなかったんですよね。買っただったらまた今日のお話に一番ぴったりだったんでしょうけど、はい、それはちょっとあの、まあ、広さが足りなかったっていう、
はい、
実際いつもこうお世話になっている業者さんにちょっとこの面積での中にテーブルとか椅子を並べたらどうなるかっていうのをこう見てもらったんですけども、ちょっとこうゆったりくつろいで過ごす店には厳しいっていう、で十分な厨房の広さとか確保できそうになかったので、ちょっと今回は見送ろうということでこれは買わなかった例ですね。もうね、これポッドキャストを聞いてくださってる方があの大勢いらっしゃるという、ことらしいので、
はい、
もしいい物件があれば
いい物件があれば、
はい、
コメント欄に書くと買うかもしれない、
ね、そうですね。具体的には、はい、その今回来たのが24坪っていう広さだったんですね、うん、
はいはい、
でこれだとちょっと足りないんですよね。
うん、
なので30以上で、でもまあ40 ぐらいまででいいかなっていうくらいの広さなんですけど、だから、ね、全国で見たらいくらでもありそうな広さの坪数ですね。で、場所としてはこの新幹線が止まる駅、
はい、
まあ、だから新潟は今あるので、うん、長岡とか高崎とか
大宮とか、
あ、そうですね、大宮と、あとは、あ、まあ、この間もちょっと話したかもしれない前橋もいいなっていう雰囲気がいい、は
いはい、いいですね、
その辺でもし
あれば、
はい、まあ、居抜きみたいな条件があったら、うん、まず見てみたいなとは思うんですけど、はい、でいいのがあればちょっと
ぜひじゃあ紹介していただければ、ご一報いただけると助かります、
はい、
でもこの買わないっていう、はい、あの何々しないっていうこう決定っていうのは、
はい、
あの、まあ、ちょうど今日のあれだって飛躍しますけど、
です、ね、
あのすごく人間の意思の中で重要だって言われてますよね、
はい、
まあ、ほら無意識のところで動いてることってものすごく多いじゃないですか、
うん、
無意識に実は、まあ、自分がこれを買いたいから買ったと思っていても、
は
い、
うん、
まあ、無意識の中で今までの経験とか体験とかの中で、まあ、自然と何も考えないで買ってるっていうこと結構あるんですけど、うん、
はい、
この買わないっていうのは、
うん、
こう人間の意思決定の中でも唯一というかすごく大事な意思決定の一つだと、
はい、
いうことを言われてるので、まあ、特に今回大きな物件の中で買わないというそこの判断っていうのは、
うん、
すごく大事だったんだろうなとはちょっと思いましたね。
ですね、
ふわふわっと買っちゃったっていうのって危険がその中にもしかしたらあるかもしれないんですけど、
ですね、
買わないっていうのは、
はい、
そこに意思を持って
やった
っていうことになると思うので、
あ、じゃあよかったかな、
よかったんだと思いますで、なんかおすすめがあったらじゃあ、
はい、
つい買っちゃっていただければ
ですね、はい、おすすめならば、
おすすめがあれば、
はい、
ということで、
はい、
まあ、今年ももう終わりに近づいておりますけれども、
そうですね、
はい、まあ、いろんなものをね、
うん、
買ったりしたんで、
はい、
まあ、こんな形でご紹介しましたけど、
はい
はい、まあ、またもし何か面白いことあれば、
うん、
ボイシーの方でコメントも書けるので、
はい
はい、そちらでも何か書いていただけるといいかなと思います。
はい、
はい、ということで、
はい
はい、最近買ってよかったもの第2弾ということでお届けしました。
はい、
はい、本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。